はい。じゃあね、25回目ですよ、もう。
こんにちは。
こんにちは。いや、もうね、お風呂上がりで、ポカポカですわ。完全に副交感神経優位で。
任せますわ、と言われ、どうしたらいいんだろうね。
あ、この間、
はい。
たまたまじゃないですけど、ちゃんと、なんていうんですかね、アポを取って、ネノンリー先生になったんですよ。
はい、あの例の殴られても痛くない
大先生に
ふにゃふにゃので
面白い話聞いたのが、はい、武道と武術の違い。
あー、なんか本にも若干書いてあったような。
剣道とか、まあ、柔道とか、まあ、道系ですね。
うん、
まあ、空手だって空手道ですから。
うん、
と武術の違いみたいな。
うん、
これ結構面白かったですね。
うん、
うん、
なんだっけ、なんか書いてあったような気がするような、
なんかすごい過激な言い方をしてたんですけど、まあ言ってしまえば剣道とか柔道みたいなその道系は創始者がいて、
うん、
でその創始者が作った型とか、まあ、礼儀とか始まりとかがあって、うん、でそれで創始者の作った手順に従ってやっていくみたいな。
うん、
まあ、まあ丸々流とかもですけど、
うん、
で武術は何でもあり。
ああ、何でも
あり。要するに剣道だったらちゃんと、なんだっけ、ルールがあって、
うん、
これをつけて、面、小手、胴、突きでしか一方にならないとか、うん、ちゃんと全部ルールが決まって競技化してるけど、
うん、
武術はもうサバイバルでどう倒すかみたいな。
まあ、格闘技と喧嘩みたいなもん
ですね。そうですね。道端で襲われてどう倒すかみたいな。
うん、
言ってたのが、武道を学べば学ぶほどアホになるって言ってました。
へえ。まあルールがあるから固まるのかな。
そう、なんかそんなようなこと言ってて、要するにあんなの洗脳だと。
うん、
剣道だったらもう「うめえわ!」ってもうずっと声を出させられることによって、今日声を出させられたり礼したり、
うん、
なんかもうと何も考えさせられなくなるらしいんですよね。
でもあれ謎なんですよね、剣道とかのあんだけ声出さなきゃいけない理由っていうのが
ね。
根性論なのかなみたいな。
うーん、バカにするためなんですかね。
いや、まあ声出した方が力入るとかは、
うん、
あるんでしょうけど、ね、なんか小手とか打つ時も小手って、
ね、
そんな言ったらだって
バレるじ
ゃん。バレるじゃんと。
ね、なんで、うん、スポーツだって言ってました。
なあ、
うん、
武道
とかは、まあまあ、やっぱりスポーツだと。
そうっすね、うん、まあでもやっぱルールとかが限定されてるやつほどスポーツっすよね。
うん、そうですね。
例えばキックボクシングで1位まで行った人が知り合いにいるんですけど、
うん、
ボクシングはもうスポーツだって言ってました。
まあそうですね、
キックボクシングと比べれば。
だってね、体重も揃えて、
うん、
全部揃えて、
そうっすね、
ってやるわけですからね。
空手とかの方が体重制限とかないですからね。
うん、道系やるんだったら何個もやんないとバカになるって言ってましたね。
うん、
1個だけだと完全にそれに洗脳されて、
なんか宗教1個じゃなくて2個ぐらいやるみたいな、
やった方がちゃんと視野が広がるって言ってましたね。
うん、なるほどな。まあそれはあると思います。
うん、武術はね、9つぐらい流派があるとか何とか言ってましたけどね。
9
つぐらい術がちゃんと道が分かれてて、でその道のその術、9つ書かれてる術の一部をピックアップしたのが柔道みたいな。
うん、
すごいですね、やっぱ細分化されてるみたいですね。
うん、
空手とか。
そうですね、なんか喧嘩とかしても、じゃあ一番強いのってなんだろうって言ったら、結構総合とか、
うん、
そっちの方なのかなと思いますよね。
ハンマー裕次郎ですよ。
わかるかな。
絶対ハンマー裕次郎。
わかる人はすげえわかるけど。
絶対ハンマー裕次郎です。地震パンチで止めますか。
なんだかんだで体に悪いものとかも食わなきゃ健康になれないとか、はい、なんか普通のこと言いますからね。
急にまともなこと言い出しますからね。
泣きそうだよって
。ねえ、けど銀座さんがさっき言ってた話も面白いですけどね。その体、
うん、
筋トレの相談とかしてきて。至極真っ当なことを言うと受け入れられないっていう。
いや、そうですね。なんかやっぱり自分の枠があるんでしょうね。
うんうん、
で自分の、まあ、ストライクゾーンみたいなのがあって、それに合う球を放ってほしいんだと思うんですよ。
ああ、自分の都合のいいアドバイスをしてほしいんだ。
だから自分みたいに筋トレして、まあ結果5キロは痩せてるわけで、うん、でガタイなんて全然変わったし、
うん、
でゴリマッチョというよりは自分どっちかというと締まってる方だと思う、
ね、ゴリじゃないですね。
だからそういう意味でも、まあ女の人が同じことはできないと思いますけど、できる人はかなり頑張らないといけないと思うんですけど、
女性で痩せるんだったらどうするって俺多分アドバイスされたら、まあいろいろあるんで面倒くさいんで、多分スクワットとジャンプを死ぬほどやれって言うと思います。うん、それ一番痩せるよって。
でスクワットとジャンプってやると下半身って筋肉つきやすいですよね、うん、女の人って、うん、まあ女性ホルモンの関係で上半身でつきにくいんで、うん、そうなるとまあそれでやってって本当に真面目にやったら足が太くなるんじゃねえかっていう
心配があるのか、
もうちょっと自分思って
すかかな、うん、
かといってじゃあそこまでやるかこの人っていうの
はならないよですよ、
うん、だからそれが結構バランスがもう分かんなくて
よほどですよ、
うん、
ジャンプで足太くするってい
やもう短期間で痩せたいんだったら食事制限が一番簡単ですけど、
まあそれは
食事制限しちゃうと、
それはね本当にただ痩せてるだけですからね、
戻るのも早いしね、うん、で筋肉だって落ちたりするし、
長い目で考えるんだったらやっぱり下半身に筋肉つけて代謝良くして痩せやすくするっていうのが一番手っ取り早いんですけどね。
そうですね、一番やっぱ支えてる筋肉だから効果も出やすいし、うんうん、ただ最近思ったんですね、女の人筋肉って言葉にものすごい過剰反応します。
嫌い？
筋肉をつけるっていうことに関してやっぱりちょっとマッチョみたいなイメージがすごい強いみたいで、筋肉イコール男でしょみたいな、
ビスケットオリバーでしょみたいな
またわかるそう、そういうなんか筋肉をつけると女っぽくなくなるみたいなイメージが多分あるんだろうなっていう、
まあ固定観念か、
なんかなんて狭いんだと思って臓器だって
、もしそのあさってぐらいのセミナーにも話すつもりなんですけど、
はい、
インナーマッスルと、ね、アウトマッスルって当然あるわけだって、うん、アウトマッスルつけすぎるとまずいと思いますよ、うん、女の子で。でもインナーマッスルだったら別にゴリにならないから、
うん、
気にするなお前らって。
いやアウターでも相当やんないとつかないですよ、
ね、こんなあんなねブーンって出ないですよ。
で腹筋軽く割れるぐらいみたいなやつをやりたいって言ってたんですけど、
相当大変ですよ。
それは体脂肪率相当落とさないといけないんで、うん、だから筋肉だけの問題ではないし、燃やさなきゃいけないから腹筋だけやってても絶対割れないし、
てか腹筋ってもともと割れてますかね、みんな。
そうなんですよね、
ね、
形上
割れてるんで、割れてないので脂肪がついてるだけなんで痩せりゃ割れますよって。
まあ確かに腹筋の大きさとかがあるんで割れ方もちょっと違うっちゃ違うんすけど、うん、結局脂肪なくさなきゃ上に乗ってるから、
ね、関取になって本当はねもう実はバキバキ割れてるでしょうけど、内側は、うん、
相当筋肉あるでしょうからね、うん、
でもね覆ってるから見えないだけだって、うん、別に筋肉つけるからゴリマッチョになるっていうのはね発想が貧困ですよ。
そうなんですね、だから結構絶望するんですよね話してて、
もう常識が通じないんだな。
でじゃあ知識的にじゃあこれはこうなんだって一から説明していくと聞いてもらえない
聞けよ。
あんまり聞いてもらえないというか、まあ、途中で飽きちゃうというか、
うん、まあ楽しい話じゃないですからね、
ってなるとなんか絶望しますよね。教えるって絶望することなんだなっていうのをすごい改めて思ったんですけど、
まあ本当にちゃんとね言うこと聞いてくれる人じゃないとやっぱしんどいですね、
うん、やっぱりなんか教えるときになんだやって最初できないじゃないですか、
うん、もちろん。
でそんなんできないよってなってまあなんか挫折しちゃう人多いんですよね、うん、だからもうゴール地点しか見えてないというか、中間のその道が全然見えてない人ってすごい多いんだなっていうのを思って、ダンスとかでもそうですけど教えて、まあ、同じステップやったって同じようには見えないですよね。
見えないですね。
でなんでだろうみたいな、同じことしてんのにみたいな、うん、でもそれはやってる回数とかも違うし、うん、いろいろ意識してる場所が全部違うからっていうのがあるけど、うん、まあ、そういうのでうまくできないからなんかやだみたいになっちゃったりとか、
諦めるのが早いんだな
っていうの早いですよね、
うん、
やっぱ短期的にやりたいっていう思いがすごい強いんですよね。
うーん
まあ長期的にやる方がきついですけど、だから短期 まあ短期決戦の方が絶対いいんですけど、まあ、でも短期決戦すぎる、
うん、そんなに1ヶ月ぐらい痩せたいんだったら毎日20キロ走って、
うん、
スクワット100回やって、
うん、
ジャンプ1000回飛んだら、うん、みるみるうちに痩せます1ヶ月。
そうですね、
もうね、誰って
まあそれ1日やっただけで筋肉痛半端ないでしょうけど、
ね、そうね、それでも次の日やれって
それは体怖いっす
そんなに短期間で勝負したいんだったら1日も休むな。
すごい疑問なんですよね、体重落とすことになんでそんなこだわるのかって
。うん、体重ね、ね、関係ないんだよな、
あんまり。女の人多いっすけどね、ほんと体重減らしたいって、
はい、筋肉買ったら体重増えちゃうんだけどな。
あと2キロとか、
うん、多いですね、
減らしたいとか、
うんうん、
でもあと2キロ増えたっていい体になる場合
は、うん、ありますあります、
じゃないですか。やっぱ筋肉の方がちっちゃいから、うん、引き締まった分、
うん、
同じ体重でも体つきは違うし、
体重より見た目重視したらいいのな。
うん、だから自分にはちょっとよくわからないんですよね、その体重だけ減らしたいというか。
うん水抜けはいいじゃないですか。
そうなんですよね、でもそういうのは無意味だってことで分かってるはずなんですよ、
うん、
どうせ戻るのは分かるし、
うん、
でもっていうところなんですよね。
わがままなんですね。
そうですね
魔法の方法がね、
うん、
知りたいんですね。
だから本当にこれが魔法の方法で稼いで人生変わる手段を探してる人と同じなんだろうな、
まあ、いわゆる情弱なんですね、
うん、
いやー、健康もビジネスも何でもそうですけど、突き詰めていったらクソ地味なクソ基本しかないですからね。
ふくらはぎだってじゃあ鍛えようってなったらすげえ地味ですね。かかと上げるだけですから。
かかと上げるだけですか、本当にね。ジャンプいっぱいしろ
いや本当に片足で膝伸ばしてかかとを上げるのを20回ぐらいやったらもう普通にきついですからね、
うん、ね、今ここでやってもしょうがないですけど、セミナーでね、みんなやって深呼吸ってなってもらうんですけど、はい、深呼吸さえもね、人間やっぱできないですから。
最近深く呼吸がなんか自分できないんだなってすげえ痛感してます。
なんかやってもらうのが、こう
腕を伸ばして
親指をまあこう結んでほしいんですよね、ここで、
うん、
でまあイメージとしてはこう伸ばした時にこうつま先も上げてるんです、俺今、
うん、
こうやってかかと上げてつま先こう伸びてるんですけど、まあ呼吸もね一緒にやってほしいんですけど本当は、
うん、
で吐きながら下ろすってなってほしいんですけど、
うん、
このね体幹とかがない人ってこの時にな ってなるんですよ。だからみんな深呼吸さえもできないの
上に伸びただけで体揺れちゃう、
上に伸びただけで無理なんだから、もうね、すぐできるなんて思わないで、うん、
だから本当になんすかね、細かい体の動かし方っていうのがやっぱできないんですよね、みんな、
うん、
でもその大まかなやつをどうにかしようとして、うん、細かいとこうまくいかないが雑になっちゃったりとか、
怪我するだけだけどね、うん、
そうっすね。
魔法が欲しいんだな、みんな。魔法はないんだよな、
うん、なんかビジネス的なところでは結構それって減ってると思うんですよ、
うん、
もう一攫千金みたいなんで、うん、簡単に例えばクリックするだけで年収が1000万超えますみたいな、
うん、やっぱもう送り人とかね
そういうのがもうちょっと、うん、
下火ですか、
ないんじゃないかなっていうのは多分、うん、いや引っかかる人はいますけど、いまだにでも気づいてきてると思うんですよね、
うん、
前より、
うん、
でもジャンル変わるだけでこんなに変わるかっていう、
言ってしまえばね、ビジネスよりも厄介ですよ、健康の方が、
うん、
数値化できないんで、
うん、
結果が出るか出ないかってビジネスって分かりやすいですけど、
うん、
健康はやっぱ分かりにくいし、
その人によって出なかったりするんで、うん、合う合わないもあるし、
うん、そう、逃げ道があるんですよね、個体差があるからね、
うん、ビジネスはまあ頑張ればある程度やっぱり結果出るしみたいなのとかあるんですけどね、うん、そうですね、だから糖質制限とかがすごいいいっていう人もいるし、うん、でも自分は糖質制限するとものすごい気持ち悪くなるんで、
糖質制限はね、俺もあんましない、
うん、
夜は最近糖質取らないかもしれないですけど、
うん、
でもね、朝と昼夜の分も摂取してますもん、
うん、
うんうん、
糖質も取りすぎるのはやっぱ良くないですし、うん、燃え切らないぐらいのレベルで食っちゃうんだったら、うんうん、でもまあその制限っていうのは食いすぎてる人ですよね、
うんうん、
だそれが食いすぎてる人が制限すべきであって、めちゃくちゃ食ったりとかしてないのであれば、そこよりも変えなきゃいけない分は運動とかだったりしますよね。
そうなんですよね。なんか、もうね、基本的なことやってくださいよ。もう本当に。
だって摂取カロリー引く消費カロリーですから。
うん。よく寝て、よく食べ、よく動けば、大丈夫ですか？
だから別に1食抜くとかは別に全然いいと思う
ん
ですよ、
うん、
1日3食2食1食で合うものがあると思うんで、うん、自分も朝はプロテインとかしか飲まないし、
うん、なんかねその 1日1食が素晴らしいとかっていうのは、うん
うん、
人によるので、
うん、
しね、1日1食片岡鶴太郎っているじゃないですか、
はい、
あの芸人でヨガにヨガマスター
ヨガマスター
あいつ1日1食しか食わないですよ。朝2時間かけて飯食うらしいんですけど、
2時間
かけて食うんですよ、自分で作って。しかも
めっちゃ噛むんですか？
いや見たら量が多い。
あ、
だから結局めっちゃ食ってんすよ朝
めっちゃ食ってるけどあんな腹へこむ。
そうそう、めっちゃ食ってめっちゃ噛んでるんですけど、
うん、
ただそのやっぱ栄養的なもの見ると、食事メニューの全然1日分朝全部摂取してみたいな感じなんで、
うん、
一食だけどちゃんと食ってんですよ。
うん、なるほど。
うん、だからね、そこだけ一日一食ってとこだけフォーカスして、私もやろうっていうのはもうバカ。
うん、まあ痩せる的な常識的な言えば、複数に分けた方がいいと言いますね。うん、同じ量だったら、うん。だからまあその常識的なものと自分の体に合うっていうのをすり合わせがすごい難しいですけどね。
うん、
だからこそ自分もなんか情報を出すときにそこが困るんですよね。人によるよなっていうところもあるんで、
うんうん、
あんまり言い切ることもちょっとできないし、
うん、
健康業界ちょっとブラックボックスが多すぎて
まあでも突き詰めていくと地味なんだよな、
うん、そうですね、
当たり前のことしか言えなくなるので、
うん
うん
そうなんですよね。だからこれしたらこうだよって、いや違くてみたいな、いや違くないんだよね
そうなんだよって、
うん、それは分かってんだけど、分かってんとそれやればいいじゃんみたいな。
うーん、地味なことが皆さん嫌いなんですね、うん、
まあ地味なことはつまんないですからね、
うん、
基本は、
うん、
でも楽しくもできるとは思うんですよね。
そうそうそうなんですよね、うん、この間違う講座の記事に書いたんですけど、
うん、
もうつまん、仕事つまんないとか、なんかつまんないって言ったやつはお前がつまんないんだボケって書いたんですけど、
なんか書いてましたね、
うん、
そうそう、なんかやりコンビニとかでもやり方違いとか、うん、
そうなんですよ。だからそのね、イチローとか大谷君だって絶対めっちゃ地味なトレーニングしてるはずだって、
うん、
それを耐えうる何かがあるわけですよ多分、工夫が、
うん、
楽しいと思ってるのかね、変化をちゃんと見てるのか。
まあ楽しい楽しくないというよりもう習慣化してますよね。
もうね、習慣化してこれやらないと気持ち悪いとか、これやらないと活躍できないって分かってるから、
うん、だってトレーニングしないと気持ち悪いですもん今。
そうですよね、そこまでいっちゃうとね
そうですね、だからまあ難しいとこなんですけど、
うん、
だから何でもやるよっていう人に教えるのはすごい楽しいですし、
うんうん、
でもこれしかやらないよっていうところに、なんかそのこれっていうところに投げなきゃいけない、それを当てなきゃいけないみたいな時ってきついですね。
めんどくさ、
これって言ったらそれじゃないんだよなみたいな、これってちょっとかすってるみたいな、これあそれみたいな
何をしてるんだ、
うん、なんかそういう感覚最近多くてちょっと憤りがあります。
そうなんだ、まあ多そうだな、
もっと頑張ればいいのにって、
うん、
いや僕も頑張ってこなかったんですけどでもまあやってから思うのは頑張ればいいのにっていうのは思いますよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
情弱が多くて困ってしまいますわ
本当なかなか教えるって難しいなと思って、
うん、そうですね、
うん、
そのやっぱり抽象度の高い人が抽象度の低い人に教えるっていうのが一番しんどいんですよね、
うん、
こっちが降りていかなきゃいけないっていう瞬間、
そうですね、
テクテクテクテクテクテクテク、いやこれはこういうことでねって降りていくっていうのがやっぱ疲れるんですよね、うん、教える側としては。
なんかこうそれ言ったら、いやこれはこうでって、そんな狭い話をしてるんじゃないんだよなみたいな、
うん、
全体的に見て言ってるんだけどそこだけフォーカスするのねみたいな、
うん、
やなんだって一緒じゃんっていうところをまた降りてってそれを説明してみたいな。
大変だな、
うん、
でもねビジネスでもトレーニングでも何でもそうなんですけど、今の話聞いてれば分かると思うんですけど、バカはダメなんですよ
痛烈
え、バカがうまくいくことはないんですよ。俺最近 DJ 社長についにハマってしまいまして。
DJ 社長面白いですよね。
いっぱい動画見てるんですよ。面白いなと思って。
あの40分の動画見ちゃいましたもん。
40分は見ないですけどね、あの2分ぐらいにまとめたやつ見ますけど
40分なんか初めて真面目に話すってやつがあった。
あ、それは見ちゃったな。あの借金あるとかやつですか。
そうそうそうそう、それ見てこの人ってなんかよくわかんないけど説得力あるんだよなと思ってたのが、あれで謎が解けたんですよ。
うんうん、
あ、その情報量があるからそれが圧縮されてあれになってるんだみたいな。
ね、DJ 社長とか話聞いてれば分かるんですけど、バカそうに見えますよ、
うん、
バカじゃない。
そうそう、バカじゃないですね、うん、あんだけ普通に早口であんだけ喋れたらバカじゃないです
よ頭の回転早い、
うん、喋りの速度的にアイボンぐらいです。
そうですね、ポケモン見たことのないポケモン絵面だけで当てるってやつ、それ死ぬほど笑いました
いやだってやっぱ企画が面白いじゃないですか全部、
うん、そうですね。やつのね、企画、うん、その相手を楽しませるっていう行為がそもそも爆発はできないです、
うんうん、確かに、
うん、あのヒカキンもはじめ社長もバカじゃないですよ、
うん
うん、
ちゃんと考えてやってますよね。
ちゃんと考えてしかも編集して見やすいように作ってるわけなんで、
うん、
バカじゃないですよね。
そうですね。あとはなんか理事社長見ると思うんですけど、ちゃんと覚悟がありますよね。
叩かれる覚悟とかありますね。
もう叩かれる才能俺あるからって言ってますから
。いや俺だってあのなんだっけあれ飲んでたのウォッカか、
うん、
ウォッカか、
うん、テキーラ
か、テキーラか、一気飲みしてマーライオンみたいになってるやつ、いや尊敬しますよ。
吐く速度半端ないですからもうなんなら飲んでる最後らへん途中なんじゃねえかみたいな。
そうだよな、まあ、発信して叩かれるっていうやっぱ覚悟ない人は気で悪くなりますからね。
それもあんなに体張れる人なかなかいないです、
うん、
であれ広告つけてないんですもんね YouTube。
あ、そうなんですね。
広告つけちゃったら YouTuber が本業になっちゃうから、俺らの本業は DJ だからと。
へえ、つけてないんだ。
だからなんかそんだけ登録者いたら YouTuber って言われるじゃんみたいな、うん、いやいやいや、だったら渡辺直美はインスタグラマーですかと、
うん、
一番フォロワーいますよと、そういうことだよねって、
うん、
だから YouTuber ではないんで俺らって。
ただ YouTube というツールを使ってる DJ だと。
だから DJ とかその歌詞とか作ってる時とかはやっぱり動画を出すのが頻度が少なくなる、うん、それはやってるから。言っとくけど俺めちゃくちゃ忙しいからねって、
まあ、そりゃそうです
よね、言ってましたね。
そうですよね、だからあんな遊んでるような YouTuber でもバカじゃないんですよ、
うん、
そう。まあ最近俺はバカだなって思うのはフジテレビぐらいですよ。
フジテレビ、テレビ局
なぜこんなに面白くない企画を延々と出し続けられるのだろう
今もテレビ局もアベマとかも人気あるし、
うん、
面白いですからね。
ね、うん、なんかやっぱりめちゃイケとトンネルズの皆さんのおかげでしたの最終回を見て思ったのが、
うん、
すごい時代性表すなって思いました。
時代性見てないんですよね自分。
見て思ったのは何かっていうと、やっぱりあの2つの番組ってすごい企画が練られてて、
うん、
で何ですかね、台本をやってるみたいな感じなんですよやっぱり。
うん、
台本があってはいどうぞドン、ほら面白いでしょみたいな、
うん、そうですね、
感じなんで、それがもう時代的に合わないんだなと思って、
うん、
もっとやっぱりライブ感とか適当感とか作り込んでない感、
う
ん、
ここでこうなっちゃうのみたいな、
そうそう、アドリブ感があるものじゃないともう受け入れられないんだなっていうのはすごい感じましたね。
うん、なるほどな、まあそういうとこなんだろうな、
うん、そういうのを感じれないフジテレビがやばいなって思います
その YouTuber なんてもうそこまで全部企画してこうここに落ち着くみたいなの作ってないでしょうからね、
あんまり、うん、そんなことやってたら撮れないですからね、いっぱい
やってみてどうなるでしょうですからね、
うん、っていうのがやっぱ見てて面白いっていう時代になってきてますよね。
だからモニタリングとかもそうですよね。
ああ、そうですね、
そういうタイプです、
うん、
本当に面白くなく終わってしまう可能性もあるって
、相手のリアクション次第ですからね、
うん、
ね、水曜日のダウンタウンだってクロちゃん次第ですから、
まあそうですね
クロちゃんがね面白くなかったら面白くなくなりますから、
ちゃんとしてたらもうダメになっちゃう、
うん、これドッキリでしょって言われたら終わっちゃうんで、確かに
うん、そうだな、もうアドリブ感、アドリブか、なんだろう、いろんなものが出てきちゃってるから、そのゴール地点が予測しやすくなっちゃってるのかなっていうのもあったり、
うん、
だからこそ作ってる側もよく分かんないようなことやらないといけなくなってんのかな、
うんうんうん、
情報量が多いですからね、
うんうん、もう、あと最近また面白い傾向、いろんなの見てたったのが、
はい、
ついに終わりました、
うん、
キラキラ企業女子たちの時代が、
あ、でも最近見ないっすね、
ついに終焉の時が近づいてるようですね、
お
疲れ様でした
ありがとうございました。
ありがとうございました。長い間。長い間と
3年。そんな長くない
です。2、3年だろうけど。
最近確かに見ないな。
キラキラ企業女子の代表格である MS さんっているじゃないですか。
あ、
うん。
マイクロソフトですか。
マイクロソフトさんいるじゃないですか。ね、通称ビル・ゲイツさんいるじゃないですか。あの人の Facebook がもうあんまりいいねとかつかないですよ。
あ、そうなんですか。
この間見たら100とか、
あ、そうですね、もっとついてましたよね、
とか80とか、
え、500とかついてましたもんね、
昔は何ついてたのにって、けど懲りもせず上げてるんですよ、いまだに、
うん、まあ1日何回投稿するとかをポリシーで決めてましたから、
なんかね、くだらまあね、投稿数はだいぶ減ってますけど、なんかもう自慢、もう全部自慢、
うん、
もうお腹いっぱいだわって、
いや相当食わしたでしょうからね、自慢は、
うん、
もうお腹パンパンですよ、
もうお腹パンパンです、もうあなたの自慢いいですよって、あなたよく見るとそんな美人じゃないし、もういいですよって
今ちょっと爆弾が顔変わったかなと思うんですよね、
あ、変わりましたね、良、うん、くない顔になってますよ、
なんか悪くなったな、顔が、
ね、悪くなってますよね、うやめきうじじまくん実写版とかに出てきそうな顔
なんかそうですね、ドラマ版の大島優子みたいな、
うんうん
いやー、でも辛いでしょうね、あの自慢し続けなきゃいけないワールド
ね、
だってそもそも自慢なんて、いや、したいって思う気持ちは分かるんですけど、
うんうん、
もうこれできたよとか、
うんうん、まあそう思われたらね可愛いですけどね、
でそういう自慢とかをやってっても、でもいつか虚しくなる時ってくると思うんですよ、
うん、
なんか自分が言ってて、あれ自分だけ盛り上がってんなとか、周りはもうなんか愛想笑いだなみたいな状況って、長く続ければ続けるほどやっぱ削れていくから、うん、そうなっていくじゃないですか、で現にいいねとかのチヤホヤがなくなってきてるわけなんで、
うんうん、この間なんかその自分のクライアントさんのクライアントが、
はい、
そのねビル・ゲイツさんの、
うん、
なんかビジネス塾みたいなの行ってたらしいんですよ、
まあ、ビル・ゲイツのビジネス塾だったら行きたいですけどね、
うん、50万円50万円だったらしいんですけど、
うん、
なんだっけな、あんまりセミナーとかないらしいんですけど、3ヶ月ぐらいで、うん、でその1回目のセミナーの内容がすごかったらしいんですよ、
はい、
4時間あったらしいんですけど、
はい、
最初の2時間が卒業生たちのスピーチ、お前らの話聞きに来たんちゃうわ
やべえ
やばいですよね、最初の2時間それらしいですよ、この塾で第何期生で活躍してるまるまるさんです、どういうふうにやったんですかみたいなのを2時間、
ネットワークビジネスみたいですね、
鬼ですよこれで、その後話されたノウハウっていうのが、タグ付けをいっぱいしましょう、
はあ、
いっぱいタグ付けをすればいろんなタイムラインに上がるから、あなたの認知度が上がっていきますよ、
いや認知度それで上がるだけじゃダメなんですけど
え、それだけですか、まあ大体そんなもんでした、それで
50
万って
50万
こいこいこいこいって、
いやだって50万でできる
怖い、お茶会の方法とかね、
うん、
あとなんだっけ、私と絡んだ時は、
うん、
絶対私をタグ付けしなさいとか言われるらしいですよ、そうするとあなたの認知度が上がるからって、いやお前絶対自分のためだぞそれって
そうっすよね、 なんかこんだけタグ付けしてもらえる自分製造機、
うん、もう恐ろしいと思って
、うん、マジっすか、
怖いと思って。
それはもう聞きたくないですね。
それはもう聞きたくないですね。
4時間もかけて
2時間ね、いやそのね、スピーチの人がよほど上手ければいいですけどね。
そうですね、
うん、
下手したらその2時間の間に MS さんよりもすげえやつがいるんじゃないですか、スピーチ上手いやつとか。
まあいそうですよね、軽くいそうですから
。いやなんかこの生活を手に入れられたのは MS さんのおかげでみた
いな。あ、絶対そういう話なんですよ。もうね、よいしょよいしょなんですよきっと。
なんすかその気持ち悪い世界
ね。もうその時代も終焉に近づいてるらしいので、
うん、
もういよいよダメなやつはダメに、いいやつはよくっていう二極化になってて楽しいなって。
じゃあそれ、そういうキラキラ女子の起業を手伝ってた人とかもダメってことですよね。
ああね、頭に焼きそばパン乗っけてる人とかは厳しいじゃないですかね。
言わなかったそうっすよね、そうなってきますよね、
うん、
需要が減ってきますからね、
うんうん、
まあそうなってくるとやっぱまた新しいことやるんでしょうけど、
うんうん、
別にそこにこだわりないだろうから。
そうですね、
うん、そういう意味ではシフトできるっていうのは強いのかもしれないですけど
まあ見境がないですけどね、
うん、なんだろうな、楽しいのかな人生。
そう、人生楽しいのかなって思います単純に、う
ん、そんだけ見え張ってで自分の素をあまり見せられなくて、
うん、
いや本当にエンターテイナーとかだったらいいっすよ、マイケル・ジャクソンぐらい
すごいとこ言いましたねキングオブポップ
あれぐらい徹底してもうご飯食べるところすら他の人に見せないとか、うんうん、やってで自分はどういう存在だっていうのを、まあ、使命的なものっすね、あれはもうほ
ん
と、
うんうん、
それを持ってやってるんだったらまあ辛くてもやるだろうし、ただそんな見え張って自慢することが使命だと思えないので
そんな使命は恥ずかしすぎます
ね。恥ずかしいですよねうん、まあミッションとか掲げてるんでしょうけど、大層な、でもそのミッションは多分違うんだろうなっていう。
久々に和佐さんの音声を聞いてたんですよ、
うん、
むしろ和佐さんが今どんな時代かってこと言ったら実体のない時代って言ってて、
うん、
要するにみんなが実体のないものを売っているって、
うん、まあそうっすね、
本当に闇金牛島君のネットビジネス編と同じで、
うん、
なんだっけな、そのガチャポンガラガチャガチャガチャガチャ、
うん、
のそのパカッと開けたやつの中に5万円稼ぐ方法を教えます、
うん、
そのやり方は私みたいにやることです、
うん、
って書いて配るだけだみたいな、
うん、一番楽では
ありますけどね。でも本当にその人が稼いでるわけじゃないから実態がないって。
いやだから最初にその教えるのって難しいなって思うところと通ずると思うんですよね、
うん、
教えるのがめんどくさいからそうなるんですよね
多分、うん、いや教えるのめんどくさいっすよもう、
うん、だからやっぱ教えるのがめんどくさいから、とりあえずもうこれを教えるからもうやってみたいな、
うんうん、
質問とかいいからとこの通りやってと。
あ、まあいいや、はい、
え
まあいいや、はい、
っていうのがやっぱ、それが増えてきちゃってんすか
みたいですよ。
なんか一時期そんな感じだったじゃないですか、
うんうん、
それがまた戻っていってるってことですか。
なんか形変えてるみたいな、
うん、
なんかプロダクトローンチとか、
うん、
もう中身が実はない、
うん、
し中身を見せないようにしてるって言ってました。
買ってびっくり、
そう買ってびっくりみたいな、
玉手箱
なんか魔法のような方法だってことだけは匂わせておいて、うん、その中身が何なのかを悟られちゃいけないみたいな、で開けてみたらただの瀬戸りだったみたいな
魔法じゃなかった
みたいな見たことあるやつだったみたいな、
うん、
とかそれこそビットコイン系とか、
うん、もうビットコイン系は今やるのは危険でしかないですからね、みんなが注目してるときにやるのはレッドオーシャンですから、
うん、まあテレビが取り上げたら終わりますから大体、
うん、まあその中でもすんごい運良くて稼ぐやつとかいるんでしょうけど、
うん、
確率論的には超低いよな。
いやけど そういうおバカさんが消えてくれるのは本当助かりますからね、
うん、そうですね、
うん、いいことですよ、
うん、被害に遭う人も減るし、
うん、被害者いっぱいいたんじゃないですか皆さんね。
でしょうね、被害者の会と訴訟もあるみたい
な、うん、らしいですね、うん、それで50万円取られたら確かに、
いや訴訟起こしたいですよね、
ムカつきますよね、
50万っつって
高いなって。
だって普通のサラリーマンだったら、まあ、20万もらってるとしたって3ヶ月ぐらい、3ヶ月分
ですからね、
給料の3ヶ月分ですよ。指輪ですか。
そうですよ、婚約指輪買えるんですよ。翻訳指輪買おうと思ってたお金が Facebook でタグ付けしなさいで返ってくるんですよ。
いやいや、タグ付けするところの手前があるじゃんと、そのタグ付けするところの実力とかがないとさ、そのタグ付けしたところでさっていう一時的な有名にしかならないじゃんと、で結局あいつなんだよ金魚の糞かよって思われて終わっちゃうから、
そうなんですね。え、やっぱいけないなって思うのが、あ、この人ってなんだろう、この人のビジネスのやり方ってこの人から教わったんだなって分かっちゃうっていうのが一番まずいと思うんですよ。
ああ、それは本当ダンスでもそうっすね。
あ、この人この人に教えてもらったんだなみたいな、
動き見て分かっちゃうんですよね。
あるじゃないですか。あれね、一番ダメ。
うん、例えばまあ○○心理学の
ほぼほぼほぼ限定されてますけど、
その文章とほぼテイストが一緒
とかね、なんだろう、例えばほぼセールスレターが一緒とか、
うん、
ほぼなんだろう、その書いてあるヘッダーとかが一緒とか、ブログのデザインが一緒とか、
まあやってることが一緒
だっていうテンプレ、あ、あの人のテンプレだなみたいなのがバレてる人ってもうそれもうやっていけないですから、
うん、いやだって自分で調べてたら結局のとこ分岐していくはずなんですよね、
うんうん、
興味あって調べてってやってったらこう来て、でそれでそれ言ってみたら誰かに何か言われて、じゃあそれはどうなんだってまた調べて、うん、でなんか論理武装とかしてったりとか、
うんうんうん、
していくと結局のとこ同じストーリーは絶対生まないじゃないですか、
うんうん、
自分でやってみたりしてやっぱこっちの方がいいじゃんとか。
俺が自信持って一つだけ言えることは、俺のお客さんがこの人ハギーノから習ったんだなって絶対みんな分かんないことです。
うん、
うん、絶対分かんないですよ。
確か
に俺のお客さんが誰かって。
そうっすね、
分かったらねすごい。それはねすごい、
うん、分かんないだろう、
分かんないだろうし、俺の真似てもしょうがねえからな。
文章ですと真似ても分かりにくいっす
よね、うん、分かりにくいですしね、発信の型とかないっすか、なんか
顔文字ぐらいですか、似る顔文字ぐらいです
か。顔文字似てて、あ、ハゲのだなって思わないですかね。
これはっつって、
この顔文字は
そうですね。
なんか言おうとしたけど忘れちゃった。
あら。
これ思い出させな、思い出せなそうだなとか飛んでちゃったな。
じゃあいらないってことだ。
いやー、言ったような気がするんだよな。言えるような話だった気がするんだよな。
うん、何なんでしょうね。
消えてこないな。何の話してたんでしょうかね。
それはその真似してとかの話です。
何の話だったんだろう、分かんないや、もういいや。
それが分かっちゃダメだよねって話を今してたはずなんです、うん、そっからつながるもの、
何を思いついたんだろう、思い出せないや。
そうですね、まあ難しいところですけどね、その真似するのも必要だし、
うんうん、
真似の仕方が下手なんだよって言えばそれまでなんですけど、でもなんだろう、その通りにまずやってみろっていうのもあるじゃないですか、うんうん、だから難しいですね、いろんな角度からいくと、うんうん、だいたい同じようなことを言いたいんですけど、
うんうん、
言ってることはちょっと真逆だったりするんで、
うんうん、真似る力もセンスだよっていう、うん、
だからなんだろう、真似しないでその自分のオリジナルをちゃんと作りなよっていう側面もあれば、まずは基礎をちゃんと真似しろよと、
うんうん、
も
う
その通りやればいい、それもやってないのになんか文句言うんじゃねえよっていうのもあって、それってもなんだろう、見た感じちょっと真逆な視点だと思うんですよね、
うんうん、基礎は、基礎はね真似したってかぶんないですよ、
うん、
だって基礎だもん、
うん、 だから基礎って同じことやってたってはパクリだとはならないですよね、
うん、ならないですよ。基礎は大事だから。そうそう、基礎の上に何乗っけてるかの勝負なので、
お前あうえおかきくけを使ってんじゃとは言われないわけですよ。
思い出した、まるまる心理学で思い出したんだ。
あら、
そうだそうだ、
まる心、
まあ刺激病だなって思って、
あ
やっぱりもっと大きく大きく大きく大きくっていう、その大きくの世界にしかやっぱもういけなくなってるみたいで、
うん、
刺激って怖いなって、
うん、
もう麻薬ですよ本当に、
うん、
うん、
刺激ね。刺激もうなんか新しいことができるようになるとかの刺激とかは、
うん、
いいと思うんですよね。
なんかね、上上大きく大きくっていう刺激、
うん、
でも通り再現がないんで、
うん、
見てると悲惨だなって思いますね。
お金とかは本当そうっすよね。お金は本当にだって一番稼ぐことなんて無理だろうし
ね、それこそビル・ゲイツに勝たないといけない
ですからね。そうですね、ビル・ゲイツに勝つレベル、
お前らマイクロソフト開発できるのかって。
本気でそれぐらいやるんだったらいいっすよ。本気でそれぐらいの意思があるんだったらすげえなと思いますけど、でもなんか100万稼いだから200万500万1000万じゃあ次1億って言ってだんだんできなくなってきて、自利品になってきて、でかくならなくなってきて、つまんなくなってくるみたいな。
うん、
でもつまんなくなってやめるわけにもいかず、
うん、
捨てることもできず、
刺激怖いな。でも本人は刺激病だって多分自覚してないので、
うん、
それが嫌だなって思うんですよね。中毒者として自分が中毒だと思ってないので、
うん、
もう自覚ないのはもう致命傷だな。
次は大きいとこでやろうとか、
そうそうそう、大きいところでやろうって目標がまず意味わかんないですもん。って思います。
DJ 社長とかだとなんか東京ドームライブっていう目標があるから、うん、だからだんだんでかくしていこうっていうのは分かるんです
。分かります、それは分かります、
うん、
だってね、ミュージシャンもやっぱ東京ドームでライブするっていうのが一つの大きな、ね、夢だから分かるんですけど、なんちゃら心理学がそんな大きいところでやる意味あるって、
うん、
って思うんですよね。
そうですね、なんかそれが夢だとはあんまり思えないんですよね。
いや絶対夢じゃないですよね本来ね、うん、自分と関わってくれた人の心理を良くするためのものであるはずなのに、うん、でかくでかくでかくでかくって、
だからなんだろう、何に対して喜びを得てるんだろうなとビジネスを持って、
うん、多分もう規模と売り上げじゃないですか、
うん、そうっすよね、まあそうなってきますよね、
うん、
だから自分とか最近嬉しかったのがそのダンスのレッスンをやって、
うんうん、
でまあ、中1の子がいて、で中1の子に、まあ、教えたりしてて、で、まあ、今年中1になったんですね、
うんうんうん、
で入学式を、
まあ、
この間迎えたわけです、うんうん、でそしたら、まあ、クラスメートっているじゃないですか、
うんうん、
多分小学校から上がってきてほとんど一緒だと思うんですけど、うんうん、でそれでなんかその友達連中にそのダンスを教えてもらったやつを教えてなんか遊んでて楽しんだらしいんですよ、ね、でそれでまた今度その子供たちも来ないよみたいなこと言ってたから、子供たちが禁断とか行くかもしんないけどみたいな話になったんですけど、
そっちの方なんもか嬉しい、
それ手段としてなんか使ってダンスをそういう手段として使ってくれたっていうのがすごい嬉しくて、うん、まあもっともっと自分ダンスはコミュニケーションだと思ってるんで、うん、だから自分の中でのダンスって一人でガツガツなんかストイックにずっと練習してるとかだけじゃやっぱなくて、うん、みんなと練習して、あそれいいじゃんとか、
うん、
いやそれ面白いじゃんとか言ってみんなで笑ったりとか、そういうコミュニケーション手段としてやっぱダンスってあってほしいなと、
うん、
まあ言葉がなくたって海外の人だってつながれるツールだし、
うん、
っていうのがあるから、やっぱそういうコミュニケーションツールとして使ってくれたことっていうのがすごい嬉しくて、う
んね、全然嬉しくないですかね。なんかセミナーに100人集まったとか、売り上げが何百万だったとかっていうよりもね、最近だったら何だろうな、うーん、クライアントさんの書道教室のお客さんが2ヶ月で 2.5 倍になったとか、うんうんとかね、なんだろう、今まで頑張りすぎてた子がね、頑張りすぎだよって言ったらもう大号泣するぐらい泣いて、すごい脱力してきたとか、そっちの方がな
ん
ぼか嬉しいんですけどね。
まあ自分もコンサル受けて相当緩んだと思うんですよね。
うん、
受けてきて
ね、みんな頑張りっていうか頑張りすぎというか硬いの人が多いんで、やっぱり
だから仕事辞めるとかも絶対できなかったし、
すごいひどいこと言いましたからね、その女の人に。なんか花を咲かせる、
はい、
花、あの中華の花、中華人民共和国の花、
うん、
あの花を咲かせるような人を増やしたいみたいな、
うん、
っていうねコンセプトでやっていこうみたいな話になったんですけど、はい、そのコンセプト一緒に決めといて、けどあなた全然花咲いてないよね。
ガーン
ガーン、その花の前にあの草冠に化けるっていうお花があるでしょって、
うん、
それにも慣れてないよって
な。
だからカタカナの花と漢字の花の間だねって話をして、なんでですかって、だってあなた不自然だもん、増加みたいって
なかなか言いますね。
なかなか言いました、うん、増加、増加みたい、これみたいって言ったんですよ。
うん、
生きてないじゃないですかって言って、
そうなんですよと。
そう、そうなんですよ、そうなんですよ、いや、それ、そこまで言ってないです。そうけどね、花って別にさ、なんだろう、人間に綺麗と思わせようとか、
うん、
幸せにしてやろうとかっては思ってない、ただ咲いてるだけじゃないですか。
咲いてはいないと思うんです
ね。ただ咲いてて勝手に人間が、あーすごい綺麗って思ってるだけなので、うん、不自然、なんか見せ方とかそういうの頑張っちゃうのはちょっと不自然だよね、
うん、
みたいな話してて、でそれって多分頑張りすぎ、
うん、
頑張って作ってるみたいなっていうような話してたんですよね。なんぼか、ね、規模とかよりそっちの方が個人的にはやっぱり楽しいし面白いんですけどね、
うん、なんかそのなんだ、その話聞いててすごい自分も何かのために何かをしなきゃいけないって意識がすごい強かったん
ですよ。あ、はいはい、
だからこれやってて何の意味があるんだろうとかでも、はい、そういうのが最近あまりなくて、だから楽しいんですよ。例えばダンスやってたって楽しいし、うん、そのダンスやってる中でアクロバットやってる仲間が いるから、今は側転の宙返りとかをやって、うん、そしたら1週間ぐらいちょっと回れるようになってとか、新しいことができるようになったりとか、であとはボクシングとかやって、でそれでいや上手くなってるじゃんって言われたりとか、
うん、
そういうところで変わってってるのが楽しくて、じゃあ何のためにやってんのっていうことは筋トレとかでもそうなんですけど、よく言われるわけです、うん、でも別にそんなこと考えてやってないんですよ、
うん、
正直、
うん、
何のためにというか、まあそれを新しくできることが楽しい、だからそれもストイックとか言われるけど、別にストイックだと思ってないし、ただやりたいからできるようになりたいからやってるだけ。
何のためにやってんのっていうのはね、
うん、
そんなこと言ってたらできなくなること増えますよって、
うん、
なんで俺今キングダム1巻からお手迎えしてるんですけどなんでキングダム読んでんのまたって言われたら、だってまた読みたくなっちゃったからってしか言いようがないですからね、
うん、なんでそれ今牛丼食ってるの、いや食べたくなったからっていうところでも、でもなんだろう、一つ思えるのが何でも教えることはできるなと思う
ん
です
よ、うんうん、
だから今までやってきたことを別に自分が一番うまくなくたっていいわけじゃないですか、
うん、もちろん、
いやなった時にこれができるって、うん、あそれ教えてよってなって教えてあげられるしとか、うん、いろんなことで楽しくやっていけば教えてあげられることも増えるし、
今日コンサルやってた人もなんか面白いブロックを持っていて、
うん、
要するになんていうのか、ちゃんと形にしたものじゃなきゃ教えちゃいけないみたいな、
あ
そんななんか思ってて、いやいやいやいや、それいつ終わるんですかっていうのと
ちゃんとパッケージ化しないとみたいな、
いやそのパッケージ化していいのかみたいな、
あ、うん、そもそもそんな教えていいレベル
なのかみたいな、いやいやいや、キリないよみたいな、
うん、うん、ほんとそうっす
よね、うん、
いやそんなこと言ったらダンスだって今教えてる、自分が教えてることなんてメンバー全員できると思いますよ、
うん、
でもそれでもやって、でそれで楽しいって言ってもらいたい、需要があるっていうことなんで、なんか分からないよって、
だってこれパッケージ化して俺出してるんですから、
確かに
喋ってるだけですよ割と、
その何話すか決めてないですからね、
そうですよ、
うん、
も
う
ね、ただパッケージ化してるだけですから、
パッケージ化
で闇金の縮まかと一緒ですから、
持ってけ持ってけっつ聞いてけ聞いてけっつ
そうそうそう、ね、そこを考えるとやっぱ動けなくなるのかな、ちゃんととかしっかりとか完璧にとか、
自分最初ラジオこれなんかそのパーソナリティーになる時にちょっとやっていいのかなと思ったんです、
大丈夫かな、
そんなこと話せるのかなとか、なんかためになることが話せるのとか思ったんですけど、最終的にやってみて思うのが、いやーなんか別になんだろうみたいな、
いや別に全然できますよ、
うんみたいな、なんかためになってるのか知らないけど、もう知らないよねって言った
いや全然ためになってるってみんな言ってますからね、返信で喜んでくださってますから。変な質問も来ましたので最後質問取り上げてみますか。じゃあ、
ほら質問とかあったんですね。
ちょいちょいね来てるんですよ。あんま取り上げないんですけど。
なるほど。
今回はちょっと面白いって取り上げますね。こんにちは、名前は声出さない方がいいな。2年ほど前のエネルギーセミナーの音声を聞き直しました。なんで？
まあ聞きたくなっちゃったです。
でそこで俺が性の乱れもエネルギーが漏れる原因の一つとおっしゃっていました。
はいはい。
はて性の乱れってなんだろうと調べてみると、調べちゃった。
いや真面目ですね。
婚前交渉はダメとか、風俗は浮気じゃないとか、セックスは幸福度が上がるだとか、いくら調べても永遠に答えが出ません。だろうな、
だろうね。
でかつて高校生の頃も彼女ができてセックスしていいものかとネットで調べ続けたこともありました。真面目。
超真面目っすね。
その時もやっぱり分かりませんでした。そりゃそうですよ。
まあその後したんだろうか。
すごい気になりますね。そろそろ決着をつけたいのです、
はい、
エネルギーが漏れない性生活は一体何なのか、
はい、
性の乱れの定義について考えてみました。
はい、
愛、優しさ、共有している背景の3つのうちどれか1つでも欠けた関係の相手との関わりが乱れなのではないかという仮説が立ちました。この論にも根拠は用意できなかったのですが、この条件を満たしていれば将来そのことを絶対に後悔しないだろうと考えました。
はい、
この条件から考えるに、友達との関わりはダメ、愛にかける、風俗はダメ、背景にかけるとなります。なんかまだ長いね、もういいです。この辺終わりますね。
はい、
で考えれば考えるほど疑問が増え続けます。そもそも生物はなぜ繁殖を目的とするのか、対して生活の安定している人類が生きる目的は何なのか。今海外のドミトリーで生活をしているのですが、ルームメイトたちは出会ってはやりを繰り返してはとても楽しそうに生活しています。
はい、
あれれれれって感じです。
はい、
ぜひピコさんのご意見をお聞きしたいです。君に言いたいのはね、真面目か。
いやなんかすごい一つの正解にたどり着こうと思ってますよね。
あのね、これ答えないから、
うん、
あの答えを探して見つけようと思うのはまずやめてくださいね、ってことと、性の乱れってそんなに深く考えることなくてすごい簡単、いろんな人といっぱいやりまくる以上。
でもなんかそれだって別に割り切ってやってる人って漏れてないと思うんですよ。
なんていうんですかね、ちょっと、いろんな角度から説明できますけど
難しいですよね。
そのね、彼女とやりまくる、これもね実はエネルギー漏れるんですよ。だって体力使ってるから。
そうですね、
毎日やったらそのエネルギー漏れますわ。
まあしたくない日とかもありますし、でも相手はしたいという日もありますし、
けどその彼女とやりまくることよりも誰かよく名前もわからないとか、お店でやりまくった方がよりエネルギーは漏れますよ。でそれを毎日繰り返したりしたらより漏れますよ、し病気になるかもね。
まあまあまあ
っていうだけですよ、この話は。そんな難しい生命とはとかではないです。これ
ドミトリーの子たちがなんかあってはやって楽しそうですっていうのは別に僕それ漏れてないような気はするんですよね。
ね、漏れてはいると思うんですよ。
そうそう、まあ漏れてはいるのかもしれないですけど、そうか、漏れてる漏れてないの話と、そうだよな、幸せ感っていうのはまた違うのかな。
幸せかもはしんないですよ。でも、エネルギーは絶対使ってるんです
よ。エネルギーはまあ使ってますよね。運動ですから。
運動ですし、そのね、出会って落としてテンション上げてって全部エネルギー使ってやってるので、
そうですね。
そういう意味ではエネルギー使ってますよ。し、やっぱそんなのね、エネルギーは若いうちしかできませんから。
たまにいますけど、
ね。たまにね、絶倫もいますけど。
絶
倫。絶倫は大体途中で病気になるので大丈夫です。ちゃんとシミ剣ぐらいストックに用意しとかないと。
そうですね、ストックしとかないと。いやだってシミ剣乱れたって言ったら超乱れてますから。
まあもう乱れ放題です。
ストイックに乱れてますから。
でもあれはね、乱れてるんじゃなくてもうね、仕事ですから。
あ、そうですね、
うん、
仕事です。
なんかそのわけないのが性に依存するとかね、性に溺れるみたいなのがまずいわけだって、 別にそんな深く考えなくていいと思いますよ。
だってここだってちょっと分かれてるわけじゃないですか、意見が、
うん、
なのに一つの正解絶対たどり着かないですよ。
いやもう本当にね、簡単に言えばいろんなやつとやりまくるな、これだけ、うん、そんなの人間としても悪いでしょ。
そうっすね、
もちろんね、いろんな面倒も起こるし、
それがいいか悪いかって話も多分含まれてると思うぞ、これって。
ああ、そのね、やりまくっていいのか悪いのか、
うん、
これは好きにしたらいいさ、
どっちでもいいじゃん、うん、なんすよね。
別に悪いとは思わないし、軽蔑もしないし、
うん、
できれば話聞かせてほしい、
うん、いや、そんだけやってさ、うん、なんか、
なんかね、
面白いことあった
し、情報あるんじゃないみたいな。だからシミケンの話もみんな聞いたがありますから。
そうですよね、だから価値にはなるし、
うん、あ、そうですね、別にいい悪いではなくて、エネルギー的な視点で見ると疲れるよってだけです。うん、
なんならたくさんの可愛いことできるんだと僕も一回やってみたいですし、
うん、まあまあそれはね、人間というのはそういうものです。
うん、そうですね。
とこの間ね、あ、これは個人名出ちゃうからやめよう。危ない危ない。
それはじゃあ後々。
危ない危ない。なんでこんな深く考えなくて大丈夫ですよ。
そうですね、なんか本当に突き詰めていったら本当に全部そうだと思うんですけど、
うん、
マジで正解分かんなくなりますよね。
そうなんですよ。
じゃあダンス15年やってきたから、ダンスって何なんですかって正解教えてくださいってこと分かんないですもん。
うんうんうん、
それはプロの人だって分かんないだろうし、
でも偉いのはこうやって自分で考えて問いを立ててみたりしてるっていう、そういうふうに頭使うっていうのは、
そうですね、それは偉い
いいと思うんですけど、ただ言いたいのは、君はそんなにこれにエネルギーを割いてていいのかいってこと。他に割くべきことがあるんじゃないかいって。
まあいいんじゃないですか。
まあまあ若そうだしいいかな。
そういうところを疑問に思って突き詰めていくっていう、
何か新しい発見があるかもしれないし、
うん、
インスピレーション湧くかもしれないし、
だから変にこれでこれが正解だってなっちゃうと他の人の意見を潰してしまいそうで、
うん、
それはだからその一つだよっていうところをで持っとかないと、
うん、
自分の中での正解であって、
うん、
周りの正解ではないっていうところを、うん、
まあね、いや、やりまくってる人が悪ではなくて、
うん、
ね、童貞も悪でもないので、
そうですね、
まあ、なんか40代の 20% は童貞だみたいな基準ないのなんですけど、怖いな日本と思って、
5分の1、
ね、俺は童貞の方が罪深いと思ってますから。やりちんよりね、だってね、繁殖をしないわけですから。
そうですね、
まあ、生命という括りから見たら、
そうですね。
そういうふうにいろんな視点から見たらね、いろんなこと言えちゃうので、ただエネルギーは漏れますよ、ただそれだけです。
キリスト教だったら罪ですよ、ま、夢を増やせよですから、
まあ、そうですね。またその厄介な話になってきますからね。婚前にするなんてけしからんとかなってきますからね。
そうそうそう、しないでできてますからイエスは。
ねえねえ、
処女解体ですから。
ねえ、奇跡すぎます
よ。どうしてって。まあ神の子だからなんですけど、うん、どうして
神の子だからっても理由になってないですからね。
人間それって
。理由になってない。それ単細胞生物なんじゃないの。
すごいな、それ。
アメーバなんじゃないの。
創造妊娠で本当に生まれてきたってことに、ね。
すごいな。ってことなんだね。怒られちゃいそうです、これ。そんなに深く考えないでください。
そうですね。
うん。
深く考えるのもありですけど、
これに関してはそんなに深く考えなくていいかな。
ほどほどに。
そう、こういうことは、性の乱れはエネルギーを漏れるよ。そうなんだな。なるほど。でいいです。
うん、
別にそんな不思議なことでもないと思います。
うん。
うん、童貞なんじゃなければ。わかんないですけど、童貞なのか。
うん、まあ、そうっすね。だって、したら疲れますから
ね。ね、それをね、乱れたら疲れるっていうのはみんな想像つくと思うんですよ。
でも疲れて幸せ感はあったりしますからね、
うん、
一緒に寝たりとか。
そうそうそう、まあね、それは相手によりますけどね。
まあまあ、
で鼻毛出てることがあったらダメじゃないですか。
まあでももう終わって、じゃあ俺帰るわにもなる可能性もあるんで。
そうですね、健常モードになって、俺は何をしていたんだ、
俺帰るわ、うん、じゃあここホテル金を払ってあるから。
健常モードとか完全にね、エネルギー漏れじゃないですか。
そうですね。だから一人でもエネルギーが漏れます。
そう、あ、そうですね、
うん、
そのことも書いてあったんです、本当は。
うん、
一人ではどうなんですかみたいな。
漏れます。
あ、漏れます、もう
漏れます、全然漏れます。
もうだってね、漏れるに決まってるじゃないですか、
うん、
体内のものを体外に出してるんですか。
でもしなさすぎても悶々して漏れたりするんで、
それもそれでね、だから、
そうですね、
ね、溜めて溜めて溜めて悶々とするくらいになったら ね、
もう出せよと、
ね、1回ぐらいだったら風俗、月1回とかね、はい、2週間に1回ぐらいだったら風俗行ったって全然
折り合いつけて
ね、ちゃんと乱れてないよね、それは規律があるので、
うん、
悶々としたら行く
って、おいすっきりしたって終わるかもしれないし、そうそう、いやこんなとこ行っちゃった、また行っちゃったよみたいになるか、
それはだいぶ漏れてます
それで漏れちゃう可能性もあるんで、ね、
そうそうそう、まあ幸せ、まあ好きな人とだったらそんな漏れないですよ、
うん
うん、
最小限で、
うん、と思いますよ、単純に
好きな人と仲いい状態で、
ちょっとね、あ、仲悪い状態がきついですね、
なんかもう相手もう何みたいなこんな時にするみたいな
マグロってあときついのでね、まあ、好きな人と楽しくやればいいと思いますよ、
そうですね、
うん、それでは縁起漏れはしません、あんまり、
確かに
体力的な面以外は、
うん、
と思います、
うん、
ってことで終わりますか、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい。